かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっとちょっと林田さん。
何？
この大人のサブカルトーキングラジオ、
はい、
聞かせられないラジオでは、これまで3回にわたって宇宙戦艦ヤマト特集を放送し、
はい、
これまでリスナーの皆様からの反響も数多く届いているわけです。
そうでしたね。
当然12月1日公開の映画、スペースバトルシップヤマト、熱く注目しております。すでに2人とも見ています。
見ています。
そしてそんな2人の熱意が届いたのかどうか、
うん、
なんとあの方への電話インタビューが実現してしまいました。
このところ大物のインタビューが続いてますね。
今回も試しに聞いてみたら OK が出ちゃってびっくりだったんですが、
ね、聞きたいって言ったら受けてくださいました。
ありがとうございます。それではすでに収録済みの歴史的インタビューを、
歴史的インタビュー、
この番組にとっては歴史的なインタビューを、
そうだそうだ、
この後12分間たっぷりと聞いていただきたいと思います。ジングルの後はあの方に電話インタビュ
ー。全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
ハハハハハ
ハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。
よろしくお願いします。
いや、今回のスペースバトルシップヤマト、
はい、
公開から4日目ということになりましたけれども、
はい、
ねえ、いろいろね伺いたいことあるんですけれども、
はいはい、
まず山崎監督とヤマトの出会いってどういった形だったんでしょうか。
僕はですね、基本的には最初のテレビのオンエアを見てたんですけど、でも僕長野県の松本市なんで、ちょっとリアルタイムのオンエアじゃなくてちょっとだけ後にやってたんですね。だから平日の夕方にやってたんですけど、
あ、ちょっとね、そういうお話は私たち長崎に住んでますので非常に親近感のあるというお話なんですけれども、はい、はい、そして、
はい、それで、はい、そのオンエアを見ていて、もうその時からかなり好きだったんですけど、しばらく経ってから劇場公開があったんですね。でその時にこう友達がチラシを持ってきてくれて、なんか山、あの山と映画になるらしいぜって話を聞いて、そんなに人気のないアニメだったんで、どうして劇場になったんだろうと思いながらもすごく興奮したのを覚えてますけど。
ということは当時小学校高学年中学生ぐらいですか。
そうですね、あと劇場の時に中学1年生ぐらいだったと思いますけれど、
その子供の頃から触れ合っていた山と、
はいはい、
30年の時を超えて、
はい、
実写版監督のオファーがあった時のお気持ちというのはどうだったんですか。
いや、もうと思いましたね
ですか。
いや、だからその、もちろんファンがすごく多い作品ですし、それぞれの気持ちの中に俺ヤマトが座ってると思うんですよね。
俺ヤマトね、なるほど、
それをこう、そこに向かっていかなきゃいけないわけなんですごくリスクもありますし、あと日本で SF 映画作るってことも、あまりやられてこなかったことなんで大丈夫かいなっていうのがありながらも、でもやっぱあのヤマトだよっていうのがすごく大きくてですね、僕の中では あのヤマトやらせてくれるって言ってんだよっていうんで、もう、2秒ぐらい悩みましたけどすぐ返答してしまいました。
短かったですね、
はい、
2秒、
はい、
いや、でも今監督もおっしゃってましたけれども、プレッシャーって大きかったですか。
そうですね、始まっちゃったらもう楽しいばっかりであんまりプレッシャーみたいなことは感じなかったんですけど、その作るまでの何をどう表現するかっていうことに関してはものすごくこう悩んでやりましたけどね。
うーん、
まあ、あの監督はジブナイルに始まりリターナー、はい、そして三丁目の夕日と、はい、ビッグタイトルをですね数々手掛けてこられましたけれども、
はい、
ヤマトならではの難しさっていうのはどうでしょうか。
そうですね、僕その、まあ、SF 映画いくつか作ってるんですけど、基本的にはその現代の世界に何かがやってきてっていう形なんですね、
ええ、
でヤマトはもう未来世界じゃないですか、
うん、
だから何もかも作んなきゃいけないっていうのがこんなに大変なことなのかっていうのはすごく制作を始めてから分かりましたね。
はあ、監督は、ラジオ沖の皆さんの中には三丁目の夕日の監督さんというイメージが強い方もいらっしゃるかと思いますけど、もともと SF がお好きだったんですよね。
そうですね、僕は基本的には SF 映画を作りたくてこの業界に入ってきたところがありますね。
監督、僕映像を見ててね、
はい、
巨大な船に、はい、こうブラックタイガーが取り付くような宇宙空間のシーンがあるじゃないですか。あれ見てて僕ちょっとスターウォーズを意識してるのかなって感じたんですけど。
まあ、洋物の SF 映画はすごくずっと見てきて、もう本当に血肉になっちゃってるんで、
うん、
スターウォーズもそうですし、まあ、いろんなそういう SF 映画のエッセンスってのは入っちゃってると思うんですけど、
まあ、オマージュと言いますか、
はいはいはい、
監督なりの、
ええ、
俺が作ったらこうなるんだぜというような映像だったということでしょうかね。
そうですね、まあ、こうなるんだぜっていうほどいけたかどうかっていうのはね、なんか本当ね想像を絶する大変さだったんですよ、その全部作るっていうことが。
だ
からなんとなくこうヤマトって聞いたときにヤマトを作って、で少しこう宇宙空間を作ればなんとかなるんじゃねえかっていう軽い気持ちで入っちゃったらですね、意外と作るものが多くて、敵の戦艦群も作らなきゃいけないし、宇宙人も作らなきゃいけないし、惑星とかも作らなきゃいけないし、とにかく、まあ、たくさん作るものがあってですね、もうそれ必死になってこうクリアしていったら終わったって感じですけどね。
そうした中でそれぞれに俺ヤマトがあるわけですよね。
そうなんですよ。
そのイメージとも戦わないといけないですよね。
なかなかハードルの高いミッションですよね。
いや
これはね、
だってね、この間、
はい、
宇宙戦艦ヤマトのその一番最初のテレビのヤマトがですね、
はいはいはい、
ケーブルテレビ見てたらたまたま放送してたんで見てたんですけど、見ながら私ちょっと愕然として、あ、俺の胸の中でヤマトは随分美しくなっていたってことに、ね、気づいてしまったんですよ監督。
また敵をたくさん作りそうな発言で
した。しまった。
でもやっぱり熟成しますからね、イメージというのはね。
やっぱりその70年代の作品で、その時の記憶って自分の中でどんどんどんどん実写化していったというか、なんかすごくディティールが増えていっちゃってるんですよね。
そうなんですよね。まあそういうね、一人一人の胸の中でこう育っているヤマトとも戦わなければいけない、
はい、なかなかね、自分がヤマト好きなんでよくわかるんですね、そういうそのヤマト育てちゃった人たちの気持ちっていうのはすごくわかるんで、
そうですか、
おっかねえなと思いながら。
だけど、はい、逆に言うとヤマトが好きだった人たちには、うわ、はい、この映像このアングルたまらんというシーンがたくさんありましたよ。
そうですね、やっぱりどうしてもそのヤマト好きゆえにですね、そういうところっていうのはどうしてもこう出てっちゃうというか、これは外せねえだろうみたいなやつがいっぱいありましたね。
例えばどういうシーンなんですか。僕第一環境の見た風景とかとても愛してしまいましたね、あの角度。
そうですね、僕はヤマト発信のところは本当に大事に思ってたんで、
あ
れは随分手間をかけてですね、というかうちの CG スタッフはですね、この昭和の世界再現したりすることは随分得意になってたんですけど、ああいうなんかものすごいでかいものが地面の中から出てくるみたいなシーンを作るのは意外と苦手ですね。
いやだって三丁目の夕日にはあんなシーンありませんからね。
そうですね、なかったですね。
土煙上がらないですもんね。
そうなんですよ、だからね、あれってぐらい最初できなくて、それからみんなでソフト勉強しながら同時にものを作っていったみたいな時があって、ね、ちょっとドキドキしましたよね。
あ、そうですか。
ものすごい自転車操業でした。
お疲れ様でした。あんまりネタバレになるような質問はいけないと思いながら、
はいはい、
どうでしょう、特撮 VFX の見どころ、ヤマト発信以外に何かありますか。
そうですよね、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、某惑星に行くじゃないですか、
はいはいはい、
でこう降りるじゃないですか、あの後の戦いってものすごい少ないセットの中でやってたんですよ。
はあ、
まあ、あんまりそれそんなこと意識して見てもらっちゃうとなんなんですけど、まあ、そのものすごい、まあ、トラックみたいなのが出てくる、
ありますあります、
あれなんかね、はい、2台しかないんですよ、2台の本当一部しかなくて、そこでこうみんながほとんどグリーンバックの中でわーって戦ってるのを、
そうだったんだ、
だんだんその後で CG でトラックを作ってみたりとか、 周りの風景を作ってみたりとか、その奥のキャラクターを作ったり背景を作ったりって、どんどんどんどん周りを増やしていって最終的に雨になってるんですよ。
うわ、ちょっと監督一言言わせてください。
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
そうだったんですか。
割とね、館内はセットがすごくたくさんあって、それはもう充実したセットで撮影できたんですけど、
はい、
後半のその、まあ、普通だったらロケするようなところ、広い平原であるとか、なんか岩だらけの場所とか、そういうの日本になかなかないんで、そういうのがね、どんどんどんどんクリーンバックになっていっちゃったんですね。
そうか、舞台自体も作画なんですね。
大変でしたね。なんだね、もうあの出来上がったフィルム編集しても何が何だか分かんないんですよ。あのグリーンバックばっかりで。それが結構ねドキドキしましたね。これどうなるんだろうって、本当に8ヶ月後にはちゃんと映像になるんだろうかって、ね、
あ、ヤマトと一緒でカウントダウンがあるわけですね。映画の制作もね、
締め切りがあってですね、
公開まであと何日みたいな、はい。さて監督、はい、そろそろですね、はい、キャスティング多分あの他の番組では木村拓哉さんの話から入るんじゃないかなと思うんですが、
はいはいはい、
聞かせられないラジオ的にはちょっと後回しになってしまったんですよ。
すいません
ね。
あのキャスティングについてなんですけど、はい、木村拓哉さん他あのメインキャストの起用のなんかイメージとか理由とかをちょっと伺いたいんですが、
そうですね、まあ完コピを作るつもりはなかったんで、やっぱり木村君が言ってたので正しいなと思ってるのは、カバーを作るっていう感覚がすごく多かったんですよね。
カバー、
はい、あのよく曲を誰かの書いた曲でヒット曲を随分後に他の人たちがまたそれをこう演奏してみるっていうのあるじゃないですか、
はいはい、
ああいう感じがすごく強かったんですよ。あの完全なそのアニメーションをコピーするってことじゃなくて、あのカバーであるっていうのが僕らの感覚ではすごい強かったんで、だから、そのオリジナルのキャラクターそのものっていうか、そっくりさんを連れてくるつもりは全然なくてですね、なんかそのオリジナルのキャラクターの持ってる個性であるとかエネルギーみたいなものを表現できる役者さんにお願いしたという感じですね。
まあ、確かに主人公ですね、
はい、
テレビアニメでは10代の少年ですけれども、
はいはいはい、
今回の木村拓哉さんは頼れる男として登場するわけですから、は
い、そうですね。
なるほど。
やっぱりその実写になるにあたって その現実感というか、あのやっぱり18歳の少年に館長代理はなかなか任せづらいと思うんですね、実写になってしまうと、
うんうんうん、
そこでやっぱり木村君が答えをやってくれたことで、そこはなんかあの腑に落ちる部分っていうのがあって、あのそれはすごく木村君で良かったなと思います、ね。
まあ、私たちも腑に落ちました。そしてあの私村山と林田が意見が完全に一致しているのが、はい、あの人ですね、
ギバちゃん良かったですね。本当にあの真田さんを彷彿としてましたよ。
ね、柳さんはね、村山と好きなんですよ。
いや、ね、分かりました、それが。
多分一番好きですね、あの、全キャストスタッフの中で。
あの、乗り移ってましたよね。ね、柳葉さんね。
本人にしか見えなかったもの。
あれ、本物でしょ。
あ、本物なんだ。
あの人だけは。
本当に、柳葉さんの大和愛はね、こう、もう、うんむんとする大和愛に溢れていたので
伝わってきましたね。
感じました。
あと黒木メイサちゃんの森行きもちょっと原作とは違う役柄ですね、は
い、そうですね。ごめんなさい、すごく原作とは違ってるんですけど、まあ、21世紀に作るんで、ちょっと戦う女の人というか、みんなと一緒に戦う女の人にした方がいいんじゃないかということになってですね。
なるほど。
ああいうキャラクターになったんですけれど。
では監督、
はい、
監督実は他のマスコミ各社とのインタビューの間に私たち電話インタビューさせていただいて、もう
時間がなくなってしまいました。
は
い、
最後にリスナーの皆様に一言メッセージをお願いしたいんですが。
はい、そうですね。本当にキャスト、スタッフ一丸となって、大きい画面で、大きい音響で見ていただけると、一番楽しめるという作品を作ったつもりですので、ぜひ、劇場でまだご覧になってない方は劇場でご覧になってください、
はい
はい、
スペースバトルシップヤマト山崎隆監督、お忙しい中本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。ついにこの時が来た、長崎ドランビー7 2階にワイワイ貿易とのコラボショップ長崎頑張る売店がグランドオープン。ワイワイ貿易がデザインしたオリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージも大好評販売中。これで君もヤマトの隊員だ。詳しくはワイワイ貿易をチェック。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易の店頭でのみ特別限定販売している居酒屋エグザイルグッズを合計お二人の方へプレゼント。どんなグッズが届くかはお楽しみに。欲しいという方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。 今月のキーワードはエグザイルです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは12月31日金曜日。今月のキーワードはエグザイルです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
山崎隆監督のインタビューをお送りしましたけど、本当か、本当にあの監督苦労したんだなということが伝わってきましたね。
そうですね。そして山崎監督の人となりといいますか、人柄になんだか私はファンになってしまいましたね。
そうですね、見せられましたね、
うん、この人と一緒に仕事したらきっと楽しいだろうなと思いました、う
んね、だってハードルは高いって分かっているのにそこに挑んでいってるわけですからね、
それではここで林芦英和映画感想コーナー。
それなんかその無茶振りっぽいのやめなさいよそれ。まあ、まだ公開されたばかりということで、ね、そうですね、あの多くの方がご覧になっていない、うん、ということがあるでしょう。その上で私がぜひお勧めしたいポイントとしては、ね、
ネタバレ厳禁でお願いしますよ、
まあ、ご存知の通りヤマトというのはですね、非常に同じカットがアニメ版の時も何度も何度も放映されたっていうのはご記憶にあるでしょ。
あ、
ね、いやだってヤマト何回も作画するの大変じゃないですか。だからヤマトならではの結構アニメカットアングル構図というものがあるわけですよ、
うん、ありますよ。
それを結構ね今回の実写版は大切に再現しているカットがあります。
あ、
ですから、あ、ヤマトといえばこういうアングルだったな、こういう絵だったなという記憶がいくつか残ってると思うんですが、それがハッとこう実写で出てくる瞬間はとても素敵なあの時でしたね。
ヤマト発信のシーンなんかはね、
まさにね、
本当にこうよく再現してるなと思いましたね、う
ん、僕ちょっとインタビューでも言ったんですけど、あの第一環境から見た宇宙空間の映像っていうのもとても素敵だなと思いましたよ。
アニメのヤマトより第一環境が随分狭くなってますけれどもね、
まあ、実態にあったということなんでしょうね。
そういうことなんでしょうね、私は一言言わせていただければ、真田さん、
はい、
徳川機関長、二言言っちゃった。じゃあもう一言、アナライザー、アナライザーラブ、アナライザーですね。
ね、
あとコスモゼロも良かった、あの動き、あの独特な、
そうですね、アニメ版とはちょっと違うイメージの動きをしますよね、
うん、あれは新しいアイディアですね、
うん、
映画版ならではのね、
素敵でしたね。アナライザーも結構びっくりしますよ皆さん、これは劇場で見らんばね。
アナライザーラブです
とだけ言っておきます
か。ではスペースバトルシップヤマト、
はい、
エンディングテーマお送りしましょう。スティーブン・タイラー、ラブライブズ。皆様からのメッセージもたくさん届いてますので、
はい、
ここでちょっとね、スティーブン・タイラーワンコーラスで申し訳ないんですが紹介していきましょう。ラジオネーム茨城ダイバーさん、あのヤマトの勇士が実写で、それも映画館で見られるなんて、なんていい時代なんでしょう。宇宙戦艦ヤマト大好きでした。当時出たレコード全部買いました。深夜のラジオドラマもカセットテープに録音しました。眠いのを我慢してテープの片側が終わる寸前にいかに素早くひっくり返すかが当時課題でした
A 面から B 面、
オートリバースとかなかったのね、まだね、きっと ね、その頃ね、
なかったなかった。
今盛んにテレビコマーシャルが流されてますが、あのヤマトの船体の角度、ヤマトのタイトルロゴ、あの主題歌の旋律を聞くだけで鳥肌が立ってしまいます。週末次の休みにでもヤマト好きの妻と映画館に行って、妻はキムタクの勇士、私はヤマトの勇士を見に行きたいと思っていますと。
もうご覧になってるでしょうねきっとね。
腹筋割蔵さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
2週にわたる水島監督インタビュー大変楽しませていただきました。今回待ちに待った実写版ヤマト、その前にアニメ宇宙戦艦ヤマトの生みの親プロデューサーの西崎義信氏が不慮の事故でお亡くなりになり大変驚きました。いろいろその行動で物議を醸していましたが、今日のアニメブームの歴史を作った功績大きいと思います。心よりご冥福をお祈りしますと。ちょっとびっくりしましたね、
うん、
いろんな伝説のある方でしたね、うん、西崎さんはね。
岡田さんがウェブ上でね、
岡田斗司夫さんが ね、
うん、あの西崎さんとの思い出を語ってらっしゃいましたけどね。 確かに何にもない無の世界から、まあ、山崎さんもおっしゃってましたが、無の世界からあの大和の世界を構築された方ですからね。そう、やっぱ、腕があったんでしょうな。
機動戦士ガンダムは確かにものすごいんだけれども、うん、その前にザンボットがあって大ターンがあった、そしてガンダムだったんだけれども、ヤマトはいきなりヤマトがポコッと
ゼロからヤマトなんだもんね。
それはやっぱりものすごいことだなと思いますね、改めてね、うん、ラジオネームハコフグさん、
はい、
よく映画化が不可能と言われていたとかの煽り文句でいろんな映画が公開されてますが、うん、まさかあのヤマトが実写になるなんて。確かに30年前は思いもしませんでしたね。
しませんでしたね。
アニメじゃないと描けないと思ってましたよね。CG が発達してもう実写化できないものはないんですかね。海のトリトンなんかも実写化されたら楽しみだな。でも男を挑んが実写化されたら意外といいかなと思う今日この頃ですと、はい、さて林田さん、
はい、
他にもメッセージたくさん頂戴しているんですが、
A、
実はここで、
はい、
キカラジー、
うん、
ビッグニュースがあるんです。
重大発表
あります。ともさん行きます。なんと
なんと、
あのホビー専門誌電撃ホビーマガジン、
略して電報という方もいらっしゃいますな、
あの電報に、
うん、
聞かせられないラジオのコラムが連載されることになりました。
うわー、すごーい、全国紙。
ここだけの話、
はい、
番組やツイッターで仲良くさせていただいている、うん、ガンダム00の SF 交渉とか、うん、00の外伝のストーリーを手掛けていらっしゃる、うん、作家の千葉智弘先生が、
千葉先生、
電撃ホビーマガジンの編集部にこの番組のことを紹介してくださいまして、
ありがとうございます。
さらに、
うん、
あのアナウンサーたち2人とも模型が大好きだし、1人は小説も書いてるから文章もなんとかなると思いますよということまで編集長に話してくださったそうで、
ええ、
じゃあそのうちお願いしようかなと言っていたところに、
うん、
たまたま、
はい、
声優さんのコラム連載が今月で終了することになって、
お、
なんと なんと、
お、
いきなりカラーページでのコラム連載が決定しちゃって、もうびっくり。
いやー、すごーい。いつから？
あ、よくぞ聞いてくださいました。これがまた急な話なんですが、
ええ、
12月25日発売の電撃ホビーマガジン2月号から聞かせられないラジオの連載が開始ということになりました。
うわー、すごい。これもう全国で売られてる本でしょ。
発行部数15万部だって。
15万部
よ。
15万部。このまあラジオもポッドキャストで配信されて1週間で7000ぐらいは軽く聞かれてはいるんですよ。
いや、まあまあ1万ぐらいは最近は言ってますけれども、
ね、1番組ですけどね、もちろんね、ええ、それ15万部ですよ。
この聞かせられないラジオが1ヶ月でだいたい5万ダウンロードぐらいですけれども、
ええ、
電撃ホビーマガジンは15万部、
15万の方々が手に取ってお読みになるという。
あ、でもね、
ええ、
あの今言った一月5万ダウンロードというのは、
うん、
NBC のホームページからダウンロードしてらっしゃる方の数で、
ほう、
この間ね、
うん、
iTunes ストアっていうあの iPod の、うん、iTunes のあのポッドキャストの人気番組の
何今不正事一生懸命不正事をしようとして混乱しているのか君は今。もう不正事じゃなくていいんじゃないかい
人気番組のランキングがあるんですよ、
はいはいはい、
iTunes ストアでね、
ええ、
そのね、文化なんとか部門でですね、
うん、
聞かせられないラジオ16位になってましたよ。
なんかすごいねらしいね。
なんかすごく有名な人たちよりね、
うん、
上になってて、
うん、
腰を抜かしてしまいました。
私あえて名前は出しませんけど、あの人やあんな人よりも我々が上に行ってるらしいね、うん
うん、びっくりしましたですね。
はあ、
これは聞かせられないラジオに今何が起こっているのか
我々は何者なんでしょうか。
あるいは今が頂点でこっから転げ落ちていくのか
やめてください、やめてください。
落ちていくんだなきっと。
そうだね、いやいや最近ちょっと疲れてるからね俺もね。もうね、リスナーの皆さんはご存知の通り12月といえば穴大作戦なんですよ。
穴大作戦ですよ。
あれかなり生活的には追い込まれてますよ。
かなりなもんですよ、会社に住んでますからね、はっきり言ってね
家に通ってるから俺はもう本当に
そんな感じでございますけれども、
はい、
話戻りますが、12月25日発売の電撃ホビーマガジン2月号から聞かせられないラジオ、なんとカラーページでのコラムが始まってしまいます、まあ、これを機会にですね、
うん、
電撃ホビーマガジン 様とはですね、
急に様付け継承がつきましたね今。
いろいろと、やり取りが始まったら楽しいかなと思ってますので。
ああそうですね、
まあ、そのあたりもご期待いただければと思います。
どんな感じのコラム内容になりそうなんですか。まあ読んでいただくと
まだ内緒
まだ内緒ね。
イラストもねすごい人に頼んじゃった。
うわすごいらしいよ。
やっほー、お楽しみに。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。さてあっという間にお別れの時間で、来週のテーマとしては
ワイワイ貿易尾形店長番組登場。
はい、この番組でもいろいろお世話になっているワイワイ貿易の尾形さん、あの人は実はとてつもないでっかい夢を持っている人であります。
野望があるそうですね。
かなり面白い話ですよ、ご期待ください。
はい、
さてこの番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ツイッターもやってます。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞から D、 ぜひぜひアクセスしてください。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。今日は山崎監督にインタビューができて光栄でございました。
はい、
来週もご期待ください。聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山仁志でした。最後に噛んじゃった。それでは皆様、ラタ毎週。Just kidding.